こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。1週間3000円台でできます。毎日2品の作り置き献立レシピは、料理研究家、青ニーナが、平日の夕食準備に伴う時間、献立決め、食費の負担を同時に軽くするためにまとめた、作り置き型の実用レシピ集である。中心となるのは、ご飯に主菜と副菜または汁物を組み合わせる2品献立という考え方だ。休日に1週間分を下準備、作り置きし、平日は温め直す、あるいは焼くだけで食事を整える構成をとる。全111レシピと10週間分の献立を収録し、買い物リスト、献立カレンダー、調理時間、保存期間、代替食材などの実用情報も掲げる。節約だけを目的に品数や栄養の幅を狭めるのではなく、子供向け。野菜中心、高タンパク、食物繊維重視など生活状況や食べ方に応じて献立を選べる点に本書の特徴がある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、主菜プラス副菜または汁物に絞ることで平日の献立判断を減らす。本書の基本単位は白飯に主菜と副菜、または主菜と汁物を添える2品献立である。これは少ない品そのものを理想化する提案ではなく、毎日複数のおかずを考え同時進行で調理する負荷を現実的な水準に下げる設計といえる。夕食作りで負担になりやすいのは調理時間だけでなく、何を組み合わせればよいかという反復的な判断である。本書では料理を単発のレシピとしてではなく、あらかじめ体になる献立として提示するため、主菜を作った後に副菜を探す工程を省きやすい。主菜で満足感の核を作り、副菜または汁物で野菜や食感、温かさを補うという役割分担も明快である。したがって品数を増やすことと食卓の充実を同一視しない、忙しい日でも再現しやすい献立の最小構成を示しつつ、テーマ別の選択肢によって単調さを避ける。日常運用に重点を置いた料理本である。次に、休日の作り置きと平日の仕上げを分け、調理労働を前倒しする。本書は休日にまとめて準備し、平日は温めるだけ、焼くだけで食事を出す流れを軸にしている。ここで重要なのは、作り置きが完成品を冷蔵庫に並べる行為だけではなく、平日の工程を短縮するための段取りとして扱われている点である。帰宅後に食材を洗う、切る、味を決める、加熱の順番を調整するといった作業が集中すると、短い調理でも心理的な負担は大きくなる。週末に作業を寄せれば、平日は再加熱や最終加熱を中心とする限定的な作業にできる。本書が各レシピに調理時間や保存期間を示し、電子レンジを使う料理や弁当に使える料理も案内するのは、この運用を支えるためである。ただし、作り置きは保存条件や食材の状態に左右されるため、記載された保存目安を前提にしつつ、冷蔵管理と再加熱を適切に行う必要がある。週の後半まで無理に持ち越すより、家庭の消費ペースに合わせて量を調整する読み方が実用的だ。さらに、1週間3000円台という目安を、献立買い物使い切りの連動で支える。題名に掲げられた1週間3000円台は、個々の料理を安く作るだけでは達成しにくい。本書の節約性は、1週間単位で献立を決め、必要な食材を買い物リストに沿って購入し、作り置きとして計画的に使う仕組みにある。買い物の回数やその場の思いつきによる追加購入を減らせれば、食材の重複や余りを抑えやすい。献立カレンダーが用意されていることも、食材をいつ使うかを見通す助けになる。出版社紹介では、10週間分の献立1食200円台を目安にした構成、1品100円以下のレシピが案内されており、家計管理の単位を一皿から1週間の食卓へ移す意図が読み取れる。一方で、食費は地域の価格、家族人数、米や基礎調味料を予算に含めるか、特売品の有無によって変動する。そのため、金額は固定的な保証ではなく、購入計画を立てるための基準として受け取るのが妥当である。代替食材の情報を活用すれば、価格や在庫に応じた調整もしやすい。そして、10週間111レシピをテーマ別に配置し、家族の好みと栄養上の優先順位に対応する。本書は全111レシピを10週間分の献立として収めるだけでなく、献立を選ぶためのテーマを明示している。家庭で人気の組み合わせ、調味料を1対1対1で扱う簡単な献立、ワンパン料理と電子レンジ副菜、主菜とおかずスープ、子ども向け野菜たっぷりの和洋中、食べ応え重視、高タンパク、食物繊維を意識した腸活、孫は優しいを意識する献立などである。この分類は、栄養価だけで献立を固定するのではなく、調理器具、時間、家族の思考、満腹感といった実際の選択条件を平時している点に意味がある。例えば、疲れている日はワンパンや電子レンジ中心の週を選び、肉や魚をしっかり食べたい場合は、食べ応え重視を参照できる高タンパクや食物繊維の章も、特定の健康効果を断定するためではなく、 日々の献立に取り入れたい栄養上の観点を見つける入り口として機能する。家族全員が同じ食べ方を求めるとは限らないからこそ、週単位の完成形とテーマ別の選択性を両立させている。最後に、スーパーで入手しやすい食材と簡潔な味付けで継続可能な再現性を優先する。青ニーナのレシピ発信は、スーパーで手に入りやすい食材や調味料を用い、安く早く美味しくを試行する点に特色がある。本書でも、特別な食材を探し回ることより普段の買い物で揃う材料を無理なく献立化することが重視される。とりわけ調味料111の2品献立という章は、味付けの比率を覚えやすくすることで計量や調味の迷いを減らす工夫として位置づく。作り置き料理では複雑な手順よりも毎週繰り返しても破綻しにくい味と工程が重要になる。さらに代替食材の記載は、苦手な食材、売り切れ、価格変動に対応する余地を与える。これは掲載通りに完全再現できないと献立計画が崩れるという問題を和らげる。もっとも、代替する際は加熱時間、水分量、味の濃さが変わり得るため、最初は少量で調整する姿勢が必要だ。本書の価値は、料理の技術を高度化することより、日常の台所で繰り返せる判断基準と手順を整えることにある。結論として本書は、平日の夕食をゼロから考えて作ることに疲れを感じる人、買い物や外食、惣菜への出費を見直したい人、作り置きを始めたいものの献立の組み立てまで任せたい人に向く。料理の腕前を誇示するための本というより、家庭の食事を継続的に回すための実務書に近い。10週間分の献立、買い物リスト、保存期間、代替食材、弁当への転用といった情報が一冊にまとまり、読者がレシピを選ぶだけでなく、購入から消費までを計画しやすいことが実用上の利点である。類似の節約レシピ本には、単品のおかず集や作り置きの技法に焦点を置くものも多い。その中で本書は、主菜プラス副菜または汁物の2品に献立を絞り、週末の準備と平日の仕上げを接続している点で差別化される。費用の目安も安価な一品を並べるのではなく、買い物リストと週間計画に結びつけている。価格や好みは各家庭で異なるため、定時額や献立を絶対せず、自宅の人数、在庫、生活リズムに合わせて調整することで最も効果的に活用できるだろう。ご支援いただける場合は、青ニーナポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。